アルミのエンターテイナー、加瀬浩二です。
あんこ大好き声優、平井正幸です。
1月が終わりました。
終わったね
ー。あー。
うんふん。
どうでしょうね。早かったような。
まあ、この
調子で、ね、長かったような。
うん。あっという間ですよ、1年なんで。
まあ、1ヶ月が本当に終わりましたけども。
うん。
平井さん、なんかこの1ヶ月で、やり終えたこととか、始めたこととかなんかありました？
やり終えたこと、始めたこと？
うん。いや、なんか、
そうね。
大それたことじゃなく、
うん。
単純な、なんか、これ、1月はこれをやったなーとかさ。1月はこれ、あ、で、
そうね、ん？何？
なんかある？
ある。ね、井村屋さんのあんこを使って、ぜんざいを作った。
ああ、うん、どっかにブログかなんかに書いてましたね。
うんうん。で、結構、お手軽な感じでぜんざい作れたから、あ、意外とこう、やっぱ実家で作ってたりすると、うん、豆から煮て、炊いて、その、圧力鍋でうんちゃらかんちゃらやってみたいな感じのを見てたから、あ、結構時間かかって手間かかるなって思ってたけど、
ああ、
いや、もうそこはもう、井村屋さんですよ。
え、あずきバーじゃないの？
違うよ。
あずきバーをチンしてやるんじゃないの？
それもね、あずきバーはもともと、お汁粉だったりするからね。
うん。
あれなんだけど、そのまま固めてたりするんだけど。
ぜんざいとお汁粉とは？
うん。まあ、それもね、詳しく言っていくと、まあ、いろいろあるんだけど、諸説あるんだけど、
うん、
僕の中では、粒あんはぜんざい。
うん。
何も粒入ってないのはお汁粉っていう分け方をしてるのね。まあ諸説あるけどね。でそれでぜんざい作ろうって思って、まあ普通のなんていうかね、お湯に溶かしてやるのでもいいかなって思って見てたら、
うん、
あんこの塊が置いてあって、
うん、
で井村屋さんの
あんこんがね、
そうそうそう
あんかいが、
うん、が置いてあって、でこれをお鍋に入れてお湯をちょっと足して煮込めばすぐにできますよっていうタイプので、
溶かすというか戻すというか、
そう
ちょっとやるだけでいいんだ、
うん、あ、そうかって思って、 2,3 人前ぐらいか、うん、の量ができますよってなって、
うん、
なってたから、あ、
OK、それを10個作って 2,30 人前を、
え、 2,3 人前、
いや、10個作って 2,30 人前を
一気に
あ、
できたらいいね、
あ、
うん、で、まあ、2、3人前をね、作ってね。
お、優しい流し方だったね。うん、
で、まあ、その日の夜と、で、次の日の朝に分けて食べたんで、もう、いや、やっぱね、家で食べるぜんざいもまた格別でね、お店でね、作ってくれるのは、またそれはそれで美味しいんだけど、
うん、
やっぱりお手軽で、なんか、リーズナブルですぐに食べられるっていうのは、またそれはそれで、美味しいんですよ、これが。
おー、うん、そう、さすが、あんこ大好き声優だね。
加瀬は何かあった？始めたこと、終えたこと。
僕はね、
うん、
何にもない1ヶ月です。
何もないんかい。
1月中に終わる予定だったことが終わらなかったんですけど、その他にね、何、
うん、
でしょうね、アニメを見ましたね。
何の？
アニメ、いや、いろいろ見、うん、結構僕ほら、いろいろ見るんですけど、
うん、
このスバとか見ました。
ああ、今再放送やってるんだっけ？
再放送やってるかどうかは知りませんけど、僕は Hulu で見ました。
うん、
僕は Hulu でこのスバとか、うん、リゼロとかを、
あ、
もういい、ね、ほぼ一気見で見たりしました。
うん、そうね。
なんでさ、うん、あれリゼロとかさ、
うん、
あんな、その、ウツバッドエンドを一回描くのだろうね。
知ってる？そういう、
知ってる？
うん、知ってるよ。
死にたくなる時期があるじゃん。
まあ、それが、
いや、
まあ、
それね、その、
話だからね、
ドラマ剣的には確かに、あそこまで下がってからの、希望に満ちた、終わりへの、こう、上がり坂っていうのが、まあ、すごいいいなと思うんだけど、
うん、
なんで一回死にたくなるんだろうな。
まあ何回も死んでるけどね。
違う、そういううまいことを言えとは言ってない。まあ、あとは年末じゃないか、やっぱ年始、この1ヶ月ぐらいなんだけど、うん、 2018年良かったアニメランキングとかをね、
うん、
見てたわけですよ、
うんうん、
でまあ僕が大好きで大好きで大好きで丸々 2,3 回見てる、
うん、
よりもい、
よりもい？
空よりも遠い場所っていうアニメとかも、
うん、
まあなんか年間トップ3かなんかに入ってて、うん、あいいよなって思ってたんだけど、なんとかグリッドマンが、
うん、
なんとかグリッドマンがさ、
SSSS グリッドマン、
あれ、
うん、
もなんか SSSS グリッドマンが正式タイトルだったらちょっとなんか引くわって思ってるんだけど、
うん、
はい、知らないんだけど、うん、なんとかグリッドマンも、
うん、
まあ、いいアニメとしてね入ってたから、うん、なんか僕は特にさ、ほらそのロボットものも怪獣ものも特別ピンとこないタイプだから、
うん、
まあ別にいらないかなって思ってるんだけど、うん、やっぱいいとされる作品は見ておきたいなって思って、
うん、
で見たらよかったね、
うん、
よかった、まあ、うん、そう、まあもうとっくに昔の話で今更だけど、まあ、うん、いろいろなオマージュとか、
うん、
あとリゼロもそうなんだけど、そのしっかりと規定路線みたいのを壊すというエンターテインメントをしっかりやるっていうのが、
うん、
やっぱこう、あ、まあなんていうか一括りにはできないけど、平成後期にメディアクリエイターたちがすごく通ってきた結果がいろんなところに出てるよなって思うよね、
うん、
やっぱね、こう、そう、うん、そう、昔誰かがやったことを昔誰かがやってたからといって避け続けると何もできなくはなるんですけど、
うん、
かといって本当に昔できていたものだからほとんど手を加えずにやってもそれは全く面白くもなくて、
うん、
何をどうこれからしていくと、まあ大きい広い意味で新しいメディア、新しいエンタメが作れるかっていうののいろいろな葛藤があって苦悩紆余曲折の末の十何年間かで作り上げられてきたこの規定路線を壊すというエンタメっていうのは面白いよなって思ったりしたよね。
うん、
そんなアニメばっかり見た 1月でしたね、
うん、
あとはもう前菜かおしるこかわからないけどもあんこを食べている1ヶ月ということで、うん、新しい2月を始めていきましょう。それでは今回も参ります。
ワン2 1 2 3、
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、ほとんど毎日冷凍食品を食べる習慣になってます、アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。ほとんど毎日言わずもがなあんこを食べてます、平井正幸です。
まあ冷凍食品はすごくしょうもなって思うけど、ほとんど毎日あんこ食べるってすごいよね、改めて考えると、ね、
そう、
本当よほど好きじゃないとないと思うよ。
一時期あのおはぎにあのおしるこから飲んでたからね、
うん、だからもうすごいなって思います。
この番組はアルビノエンターテイナー加瀬谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
それではね、2月一発目やってまいりますけども、うん、
はいはい、
メールをいただいておりますので読んでいきたいと思いますよ、
はい、
あ、これはですね、
うん、
まゆみんさんからいただきました。
ありがとうございます。
加瀬谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
最近は雨が少なく乾燥する日が続いていますが、お体の調子はいかがですか？
もうカサカサ。
平井さん、
うん、
唇は荒れてませんか？
なんとかね。
加瀬谷さん、水分は取っていますか？さあ、わかんないです。
あ、そう。
前回はお二人とも激白していただきありがとうございました。平井さんの IC レコーダーをなくしてしまったというのは辛いですね、
うん、
家の中からひょっこり出てきたらいいのにって思っちゃいますよね。
そうです。
加瀬谷さんの携帯電話の下りはすいません、笑ってしまいました。 漫画のようなアクシデントってあるんですね。持ってますね、カセヤさん。これでスッキリと次の時代に入れますね。ところで私事で申し訳ありませんが、1月31日は私の誕生日です。もしよろしかったらですが、一言お願いできればと思いメールさせていただきました。おそらく当日はケーキを食べるくらいなのですが、お二人からお言葉をいただけたらすごく嬉しいですし、忘れられない誕生日になると思います。ぜひともよろしくお願いします、うん、はい、風邪やインフルエンザが流行っていますが、どうぞお気をつけくださいということで、
ありがとうございます。
そういえばね、うん、僕はこの1年でちゃんとした風邪という風邪をひかなかったからね。
あ、そう、
よくやりましたね、うん、まあほとんどこうウイルスとかに触れることのない無菌室のような部屋で暮らすっていうこれが、まあね、風邪とかインフルエンザにかからない秘訣ですね、
うん、
そんなわけでお送りしてますけども、まゆみんさんはじめ、1月31日がお誕生日の方、そして、その前後、半年間お誕生日がある方、この近辺お誕生日の方、皆さんお誕生日おめでとうございます。
お誕生日おめでとうございます。
やっぱね、1月31日と1月31日前後、半年間はね、やっぱ特別な日だからね、
うん、
やっぱお誕生日はお祝いしていきたいよね、
うん、
もう全世界のお誕生日をお祝いしていきたいですよね。誕生日で何歳になったかちょっとわからないんだけども、最近さ、
うん、
特にまた月をこうどんどん重ねるごとにさ、平成最後か平成最後かムーブメントがこう巻き起こってるわけじゃん、
うん、
平成最後のバレンタインデーがやってくるわけですよ、もうそろそろ。その、まあ、平成最後のバレンタインデーなんて、
うん、
そもそも平成中のバレンタインデー、ほとんど何もなかった僕にとっては、平成最後のバレンタインデーといえども、まあ別にどうしようもないことだって思ってるんですけども、
うん、
かわいそうな目で見ないでよ。急に眉間が上がっちゃった、かわいそうな目になっちゃったけど、それでね、へぇ、あー、
え、
ちょっと考えてみようって思ったのが、
うん、
ちょっと先日ですけども、その、うん、2020東京オリンピックに向けてという名目で、コンビニエンスストアから成人誌がなくなりますよ、まあ、コンビニエンスストアの成人誌売り場をなくしますよっていうのが、
うん、
ローソン、セブンイレブン、ファミリーマートガーンと出たわけですよ、
うん、
で、あー、なるほどね、まあそうだな、結局あそこあるのが当たり前になってたけど、そもそも立ち寄らなかったし、この十何年ぐらい、
うん、
もう全然成人誌を見なくなってたな。じゃあなくなっても別に関係ねえかって思ったんだけど、
うん、
でもなんかその景色が変わるって意味では、あ、なんか、あ、なんかへえって思うよねって思ったんですよ、
うん。
まあ今でこそね、僕はほら、そのストリーミングとかでアダルト系のコンテンツを楽しんでますけども、
うん、
それがなかった、僕がすごく青い世代、僕らが青い頃はさ、
うん、
でも基本的にはエロ本だったりしたわけですよ。
まあそうですな。
基本的には全てエロ本だったんですよ。うんうんうん、で、まあこう、僕ら高校生、大学生ぐらいの頃にエロ本に DVD とかが付き始めて、
うん、
DVD 付きエロ本、
うん、
で、まあまあ映像、それまでは、レンタルビデオだったりしたものが、
うん、
エロ本についてる DVD がメインになったりとか、
うんうん、
でまたそのエロビデオからアダルト DVD になっていってさ、
うん、
で、まあ、あ、そういえば気づけばビデオとかね、
うん、
まあ、この前も話しましたけど VHS とかなくなっていったじゃないですか、
うん、
あ、本当結構いろいろ景色って変わっているんですねって思って、
うん、
ちょっとその、ああそういえばなくなりました系を調べたの。
お
それで、まあいろいろあって、
うん、
結構僕らが話したところから潰していくと、
うん、
その MD コンポとか
MD ね、
まあカセットテープをはじめとする、うん、ラジカセとかは、
うん、
まあないよね。
ないね。
もう本当、うん、僕らは生まれた頃からカセットテープぐらいの世代ですけど、
うん、
でその CD を買ってきてカセットテープに をもうマイリストとしてさ、うん、自分が聞きたい順番にこうダビングして入れて、
うんうん、
でそのカセットテープを、カセットテープウォークマンが確か僕らが10歳にいかないぐらいの頃に生まれてるんだよね。
うん、
それで、その、そう、カセットウォークマン、あ、じゃあ、ウォークマンは商品登録商標なんで。でも、うん、そのポータブルカセットテープ、プレイヤー、レコーダーとかが、どんどんできていって、
うん、
カセットテープを楽しんでいったところから、まあ、それがもう MD になり、MD が消え、CD は残ってたけど、CD も消え、デジタルオーディオプレイヤーになっていたりね、
うん、
こう、いろいろ消えてますねって思いながら、うん、あ、そのメディアで言うと、ブラウン管テレビがなくなったのも、気づけばこの10年ぐらいでしょ？
そうね。
その10年前は、地デジ化、時代だから、
うん、
地デジ化しようの頃にはまだそうブラウン管で見てるのが結構多くて、
うん、
でしかもその地デジ化した後も今一応そのブラウン管に地デジを見れるようにするチューナーでなんとか見てたりとか、
うん、
まあいろいろな時代があってさ、ブラウン管も残あるところには本当それこそ僕がアイドルのね、ライブアイドルの現場とかに行った時は、
うん、
そのライブハウスの控え室のモニターとかは、もうブラウン管ばっかりだったの、
うん。
あの、古くなった超絶でかいブラウン管のテレビ置いてあって、あ、まあ、こういう使い方になるよねっていうさ、
うん、
もうテレビは基本見ないけど、そういうモニターとしてはでかいブラウン管で見たい、見ればいいじゃんみたいな。
うん、
新しい液晶買うよりはあるものを使おうぜみたいな。
うん、
そういうのあってたけど、まあね、だいたい割れたりとかさ、
うん、
壊れたりとか、でかすぎて邪魔とかになってなくなっていったわけですよ。
うん、
で、そのブラウン管置く用テレビ台とかも、もう家庭からなくなっていったわけじゃん。
うん、
もう、タンスよりでかいんだ、でかいんじゃないかぐらいの敷地面積をテレビが占めてたりしてたわけですよ。
うん、
昔はね。それもうなくなりましたね、とかって。う
ん、スリムにね。
そう、思ったりとか、
うん、
あとテレビで言うと、Gコード、
まあ、
Gコードは厳密に言うとあるんでしょうけど、
うん、
Gコード予約っていうものはそもそももう今ほとんどない、
うん、普通にペッペッペッって、
そうテレビ番組表を表示させてその中からこう選択すればいいから、うん、それもそのデジタルテレビ化する前はビデオデッキにね、
うん、
ビデオデッキになんと、うん、ビデオデッキに何月何日、うん、何時から何時っていう予約タイマーを しなくても、
うん、
G コードっていうところを押して、
うん、
何桁だっけな、十何桁かな、
うん、
このなんかの数字を入れると、なんと、何月何日の何時から何時まで、
うん、
って番組録画予約ができるって、すごいねって、
うん、
あったね、
うん、
すごいねって、だって太古の昔で言ったら、まずその予約録画ができるなんてすごいねっていう時代があってさ、基本的には録画したいものが始まるときにテレビをその録画したいチャンネルに合わせて、でビデオデッキの録画ボタンを押すと今見ている画面を録画できるっていう太古の昔があったわけですよ。でそのチャンネルを変えるとチャンネルを変えたのも合わせて録画されちゃうっていう、
うん、アナログね、もう本当に
超ウケるね今考えるとね、うん、でもそうだったわけですよ、
うん、
でそれがそう裏番組録画ができるとかっていうのが、
うん、
こうなんか技術の進歩としてできた頃に多分裏番組っていう言葉を一般大衆が知ったわけだよね、
うん、
それまで基本的に裏番組なんて、まあ、その出演者だったり制作サイドは同時間に別の局が何をやってるか意識してただろうけど、
うん、
こんなに一般大衆みんな僕らが裏番組なんて言葉にはしなかったわけだよ。なんちゃなんちゃんっていう話しかしなかった、
うん、
それがどのもう技術変進化によって G コードすらなくなったわけですよ。
うん、
時代はね変わります。あ、僕そういえばその新聞、紙の新聞を見なくなってきたしですけど、
うん、
新聞にあったんだよね、その G コードっていうのは、
うん、
そもそもその新聞は今、ああ、久しぶりに新聞ってどんなものかを見るために新聞買ってみてもいいかもしれないね。
うん、
結構何年か前に、
うん、
それもその、地デジの直後、あ、じゃあ地デジがあった後に、
うん、
チャンネルが変わったじゃない。
うん、
468012じゃなくて、45678になったわけですよ。でその時にテレビ欄がそのテレビチャンネル順にこう並び替え方を変えると今まで見てたのと違うからやめてっていうおじいさんたちがいたりとか、うん、なんかいろいろあって、
うん、
結構新聞とかも変わってるはずなんだよね、
うん、
だそういうのも見てみたいなって思うけど、
うん、
新聞とか、まあ、雑誌も含めて大きく言うと広告でタバコの広告がなくなったのもここ十何年なの、
うん、
昔はそのなんか男性誌とかは特にだけど、
うん、
かっこよくタバコを吸うタバコのパッケージの広告が結構あったわけですよ、
うん、
ああまあ十何年20年とか前だよね多分ね、
うん、
でそれもそのタバコがダメだダメだっていう風潮になり、だ多くの人が見るところに広告を出すなっていう流れになったんだよね、
うん、
広告は多くの人に見てもらわなきゃ意味がないんだけど多くの人が見る場所に広告を出すなってタバコ業界になったわけですよ、
うん、
でまあそれはもちろん世論もあってそうだから、
うんうん、
最初はその雑誌の一部とかはそのまた、あ、例えばバイクとかそういうのも持ってない人には、うん、買う気がない人には関係ないけど買うかもしれない購買層にこう出している枠としてあってそれと似たような感じでそうなんか年もうとりあえず未成年が見るはずのない場所には出してもいいじゃないかとか、
うん、
っていうのでどんどんこう枠がなくなっていって今ではまあ今紙の媒体はどこもかしこも広告そのものに意味があるのかどうか結構薄くなってるんだけどね、
うん、
なんか欲しいものはネットで見るからあ そ, うなそれも何年か前だな新聞とかの広告よりもインターネット広告の方がその価値創造としてでかいみたいなのも結構あったわけですよ、
うんうん、
そうやってね広告も時代がどんどん移り変わっていきますけどもうちょっとしょうもない話で言うと、
うん、
僕あな かつてこのポッドキャストのどこかで話したかもしれないけど、
うん、
もう女子の体操着のブルマがないよね。
ああそうそうそうないないない
ブルマがない
もうアニメの中だけとかそういう感じになって
るそうなんか、
うん、
なんか複雑だよね。
え
なんだろうそのブルマというものがユニフォームであったから普通だったんだけど、うん、性的対象になったりとかが強くなることによってそれを履いていることが恥ずかしかったりしてじゃあそもそも女子だけブルマだっていうのはどういうことなんだっていう話になってブルマはそもそもないダメだみたいになっていったわけじゃん、
うん、
あらね、
うん、
でもさその動きやすさ的に言うと駅伝とかマラソンとか陸上とかの人は、
うん、
その面積的にはブルマと同じかそれ以下ぐらいのユニフォームを今着ている人がいるわけじゃんプロアスリート、うん、なんださて何だったんだろうねって感じだよね何だったんだろうあそうだから僕その、うん、なくなっていったものがなんかなくなったのが良かったのか悪かったのかとかそういうことよりももっと前に、
うん、
それがそもそもそうなあった理由って何だったっていうところに結構興味あるよね、
うん、
おそらくその、まあ、今ブルマの話してましたけど、
うん、
ブルマであった時にそうこう、まあ、女子はブルマにしようと決めた何かがあったんだよ多分、
うん、
そのなんか死んだ理由とか是非はどうでもよあ一回置いといて、
うん、
生まれた理由にちょっと興味があるよね、
うん、
なんでだったんですかね
だからやっぱり女子はブルマで男子は半ズボンというか短パンなわけだから、
うん、
なんか学生服とセーラー服みたいな感じなんじゃない？
お
うん、だから別にその男子側ももともとそのなんだろう本当に こう下手したら見えるんじゃないかって、中身がね。
それこそさ、男子の方が出ちゃうっていう話、話で、そうそう出ちゃうっていう話とかがあってさ、
そういうの履いてたしね。
そうだから、
うん、
ね、
うん、
なんでな、あの、いやこれ多分違うけど、僕が昔思ったのは、
うん、
すげえ遠くからでも男女が見分けられたんだよね、
あ
ブルマだったら。
ほうほう、
あなんかその多分違うけど、
うん、
僕はなんかその男女を目で見て分かるように形を変えてたりとか、そういう風にしたんじゃないかなとか思ったんだけど、
うん、
まあでもそれでも別に、まあ今もそうかもしれないけど、色を変えればそれは対応できるんだけど、
うん、
まあその誕生段階でね、
うん、
なんか別のものにしようと思った理由があった、なんかさ、そのなんかさ結局その失われていくとき、何かが失われていくときに、
うん、
なんか不要、結局不要だからで終わっていったりすることがまあ多々あるんだけど、
うん、
それにその解雇主義的になんか寂しいなとか、
うん、
なんか早くなくなればいいと思ってたからスッキリしたとか、なんかそういう話よりもっと前の、
うん、
そもそもなんであった
ん、
とかそういうところを考えるのが好きなんだなって思いながら、
うん、
ちょっと別のもいっぱい調べてあるから続けますけど、
う
ん、だその小学生時代とかに遡って僕らが考えると、
うん、
アドレス帳とかプロフィール帳とかが、
うん、あったね、
もうない、
うん、
もう不要
まあそうね、スマホとかで事足りるからね。
そう、うん、だって僕ね、結構いい思い出、あのだから僕が20代半ばぐらいの頃に、
うん、
幼馴染の女の子と会って話した時に、
うん、
その小学校の卒業の時に女子がみんなでこう全員に、うん、男子も含めて全員になんか書いてとかっつって、
うん、
そのプロフィール帳アドレス帳をこうわーって渡して、
うん、
全員が書いたみたいなやつの、
うん、
そのプロフィール帳にこんなこと書いてたよねとかって言われて、僕はなんかすごい恥ずかしい、面白い、何それとかつってなったいい思い出があるんだけど、
うん、
まあそれもないよね、
まあ、
もう
ね、
もうないですよ、
うん、
もう平成生まれたち子にはほとんどないでしょうよ、うん、だからそのそういう、でもまあね、当時はだからそもそも僕らちっちゃい頃で言ったら携帯やピッチなんか持ってる人なんかほとんど子供たちはなかったわけで、
うん、
やっぱね、であと大人たちも誇らしげにそのアドレス帳を持ってたり使ってたりしたからね、
うん、
うん、それもなんか、まあ、今のそのデータでの管理ではなく大切な連絡先をどんどんこうアドレス帳に書いてあって、
うん、
なんか使ってたけど、今はね、もう、それこそ初めて行くお店だって、ネット検索して電話番号を見て電話かけられたりするから、
うん、
電話帳すらない、そのほとんどいらないよね。
うん、
そのタウンページ的な、
うん、
電話帳とかも、
うん、
ほぼいらない。タウンページなんだっけな、タウンページなんか、
ん、
ニュース見た覚えある？
何？
なんかね、
うん、
タウンページも昔ほど本当需要がなくて、
うん、
いやでもなくすんじゃなくて、なんかなんだっけな、タウンページが薄くなったみたいなね、なんか確かそういうニュースがあった気がするんだよね、
まあ、個人情報の塊だからね。
そうそうそう、うん、でもそのお店とか的には、
うん、
そういうところに出しておく理由もあったりして、
うん、
だからね、なんかそんなことがあったような気がする。まだ本当どんどん変わりながらなっていくっていう、
うん、
そんだからもうスマホで代替してるじゃんっていうと、
うん、
紙媒体がことごとくスマホとか、まあ、インターネット上にこう置き換えられてるわけでね、
うん、
本当にああそういえばって思うけど、
うん、
マップルとか紙の地図がほとんどない、
うん、そうね、僕も大学でこっち出てきて、まあ、上京したての頃買ったもん、地図。
うん、だってさ、
うん、
まあそうだよね、だって、
うん、
知らんとこ行くのに、
う
そのまあまあ分かりやすく言うと住所だけあったら、
うん、
どこら辺でどう行けばいいかなんてどうしようもなかったから、うん、地図で見て住所のところ見つけてで、まあ、それこそ電車移動ぐらいだったら最寄り駅がどこかを見て、
うん、
でしかもそれがだから知らん路線ぐらいだったらあのまあ地図さすがにそれは路線図とかを見るけど、
うん、
それも乗り換えとかもどこで乗り換えてどう行くかも全部こう紙状とかでやってたわけですよ、
うん、
今はもういらないからねいらないから、
うん、
いや一応だから多分完全消滅はしてなくて地域版とか小さくしたりとかしてる、
うん、
あとあのこれはもうそのなんて言うんだろう商売というよりはライフライン的に必要で地域自治体とかが地図とかを毎年とかで作成してるわけですよずっと、
うん、
だからそういうのはあるにはあるんだろうけどまあ、うん、まあ Google マップで調べた方が早いし正確
そうねあとかさばらないしね
そう、
うん、
かさばらないし、
うん、
であとそれシェアもするし、
うん、
便利、
うん、
便利だね、
うん、
もう太古の昔の人が歩いて作ってたとは思えないです本当に、
うん、
すごいね、うん、でスマホで言うと僕は昔からだったけど、
うん、
昔具体的に言うと20歳頃からなんだけどもうだから15年ぐらいですけど、
うん、
でもここ10年ぐらいで特にまあ電子あ違う公共交通機関系 IC カードがもうスマートフォンで一発に結構なったので、
うん、
定期券とかもあんまりない
あそう
あんまりなくなりましたね、
うん、
あの特に紙の定期券はほとんどないです
あそう、ね、
紙というかプラスチックもそうだけど、う
ん、だからパス
の改札にガシャンって入れる定期券ってほとんどないです、
うん
うん、パスモスイカの定期券だったり、
うん
まあ、学生とかあんま関係なくなったらモバイルスイカで定期を買っておけば別にいいわけだから、
うん、
定期入れもああそうなんだよね昔の大人はさ定期入れだったりとか、
うん
まあ、定期パスケースがついている形の財布とか、
うん、
それはなんか大人としてかっこよく使ってたけど、
うん、
今は別にいらなくないみたいな、
うん、
いらなくないみたいなこともあるよね、
うん
うん、なんか割とアニメとかのグッズでよく見るもんねパスケース、
うん、
あんま一般的にあと、まあ、ああいうのはなんだろうもうこれ以上携帯形が変わりようがないから進化はそれほどもうこれからしないんだろうけどね、
うん、
あとさ、
うん、
これ僕の体感でしかないんだけどあんまりもう着信音聞かなくないです
ないねほぼほぼ着歌とかもね
そう
設定してないね
着メロ着歌、うん、あんま聞かないよね、
うん、だいたいまあ LINE の着信だったりとかまあそうねチャラララララっていうなんかそんなあ誰のみたいな、
うん、
僕のかなって思う時もあるし
うん、
うん、あそんな
うん、昔はさ本当それこそ着ボイスとかに、
うん、
なんか好きなアーティストだったりがなんかであるかないかとか結構好きだったからよく見てたけど、
うん、
もう本当にね着信音自体今現代で言うとその着信電話やメッセージメールなんかの着信を表す擬音がうーんなんだよね、
うん、
うーんあ、ね、電話メール、うん、とかっていう感じでなんかなそれももともと僕は着信音とか好きっていうか、まあ、なんか電話は鳴ってほしいんですよだからある人からは面倒くさいと思われるかもしれないけど手間を惜しまず 電車とかに乗るときにマナーモードにして、
うん、
で電車から降りたらマナーモード切ってとか、
うん、
で外にいるときは鳴るようにしてる。でそのまあ仕事にもよるけど現場で、鳴らさないようにしといてっていうところではまたマナーモードにするとか、
うん、
まあ、あとその携帯で音楽を聴くようになるとイヤホンをしてるとイヤホンの中で鳴って、外にはイヤホンの中だけ鳴るマナーモードみたいになることが結構できるようになったから、
うん、
だから電車に乗るときにイヤホンを挿すと外にはもう音が出なくて、でイヤホンを抜くとまた元の鳴るモードになるっていう感じになったりもするから、
うん、
僕は結構なんか僕個人で言うと家の中で電話かかってきたりすると鳴るわけ、
うん、
だから電話の着信音とか設定するわけ、
うんうんうん、
だけどまあだからな僕その悪く言うと iPhone とかのせいだよねもうなんか一瞬で散ったんだよ全部、
まあ、
全部一瞬で散ったんだよ、ね、それで初期の iPhone の、
うん、
マリンバかなんかのあのんあ今やったのは LINE か、うん、iPhone どんなんだっけ
知らない iPhone じゃないから
でもまあそのiPhone の着信音とか、うん、みんななんか同じ音鳴らしてて誰の、うん、誰のみたい な,、
うん、
なんその一緒になっちゃったんだよね、
うん、
で Android 系は最初からそのそこら辺は活かしてたから着信音設定とかでうん、その着メロとか着座とかを残してたんだよね、
うん、
まあだからなそのまあなくなりましたよねっていう話だったりして、うんうん、それもね外でね着信音が鳴った人が悪いみたいな
まあそうねマナーモードにしてくださいのところがね環境的にも多いからね
殺伐としたんですよ、
うんうん
うん、だからねそれがまあいろいろな考え方があって今のところ多様性だなの一つだなって思いますけど、
うん、
そう電車内が静かなのが気持ち悪いこともある。
あそう、
うん、そうだね、なんか少し田舎の近所のおばちゃんたちが喋りながら乗ってる電車の方がなんかほっとしたりするとかね、
うん、
そういうことがあったりなかったりあと、うん、もうちょっとその技術系で言うと、
うん、
フィルムカメラとかね、
うん、
もう昔はプロは使ってますだったけど今はねそのフィルムカメラで撮る必要がある時用にはあるんだけど、
うん、
フィルムカメラじゃなくてよくないっていう感じだともうほとんど見なくなっちゃってね、うん、あの社長写真も映像もね、
うん、表現できちゃうからねほぼほぼ
綺麗になったしそのフィルムカメラの本当に厳密でいうところのフィルムでしか表現できないフィルムでしか表現できないことをそんなに求める先がないというか、
うん、
テレビ映画、まあ、写真だったら一番でかいのは広告とかだけどもうデジタルで撮ったもので十分だったりするから、
うん、
よくないみたいになったりするね、うん、見ないですね。で、いろんなものがなくなりましたねっていう話ですよね。
うん、結構なくなったっていうかまあ取って変わったっていう感じなのかな。
うん。まあそのいっぱい言ったから本当になくなったものはないんだけど、
うん、
まあ変わっていったこととかね。
うん、
本当ねだからさっき言った通り僕はやっぱりねそのなんで生まれそうだったのかっていうところを結構考えると興味があるからね。
うん、
そういうことを考えてたらもう1ヶ月なんてあっという間ですよ。
そういうこと。じゃあ2月はそれ
でもそんなこと考えてたらあっという間に死ぬんです、うん、
あ
もうそういうこと考え始めたらあっという間に寿命です。
あ
さてそんなわけでお送りしてまいりました三色どんぶり、そろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログがメインに更新されてますけどたまに更新されるプロジェクトワンサイズのウェブサイトの方も時々ご覧くださいませ。次回の配信は2月11日月曜日です。 以上、今回のお相手も、
まあ、変わっていく中で、まあ、ずっと残っているものもあり、でもそれに適応順応していくっていうのもちょっと楽しいかなって思ってます。平井正幸と、
そうだから新しいものはいつの間にか普通になったりもするし、普通にあると思ってたものもなくなるときはなくなるんですよね、うん、それが世界の変化です。アルビナイターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。